ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。
皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。
では南波さん、改めて SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルデベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年の9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道筋となります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介お願いします。
はい、日向市在住の徳永です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして、
はい、岩本愛と申します。日向で、漁師さんたちと一緒にも和再生を、取り組んでおります。よろしくお願いします。
はい、岩本さんはリモートで本日参加していただいています。よろしくお願いします。さあ、今回のテーマが海の森を守る藻場再生プロジェクトですが、南波さん、このテーマは何ででしょうか。
はい、6月8日はですね、ワールドオーシャンズデー、世界海洋デーなんですね。はい、でこちらは国連で制定された国際デーの一つで、海とのつながりに思いを馳せ感謝する日とされています。で毎年テーマが定められているんですけど、今年のテーマはですね、プラネットオーシャン、タイズアーチェンジング、潮流は変化するということでですね、ちょっとテーマですね。でこの SDGs 目標の14、海の豊かさを守ろうっていうものがあるんですけど、それは失われつつある海の豊かさを守り、海や海洋資源を大切に持続的に利用するために掲げられた目標なんですね。今回はですね、日向を中心に海を守る活動にご尽力しているお二人からですね、いろいろお話を聞きできたらと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
SDGs、 ここから SDGs。 この番組は昨日まで世界になかったものを旭化成、人に優しく、地球に優しく、すべては綺麗のために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル、清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では改めて徳永さんより自己紹介をお願いします。
はい、日向市本町にて、保険代理店を営んでおります、株式会社日向エージェンシーの徳永と申します。日向ロータリークラブでの活動とかで、岩本さんと出会いですね、ブルーカーボン等の、レクチャーを受けながら、 今日に至ります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。徳永さんはですね、あの保険代理店の社長様でいらっしゃって、はい、
一応ですね、
はい、バイクとかね乗ってらっしゃいますよね。
あ、そうなんですね。
私あの SNS でよく拝見しまして、はい、お好きなんですかねバイク。
そうですね、まあ、別にストレスはないんですけれども、うん、バイクに乗るっていうのは爽快ですね。海に潜るのと同じぐらい爽快です。
そうなんですね、はい、ね、海にも潜られ陸にも馳せて、うん、とても活動的な、
うん、そうですね、
そうなんです、かっこいいんですよ。
気持ちよさそう。
そう、
はい、もうバリバリのバイクですけど
そう、そうなんですよ。そうね、でも本当いろんなとこに全国回られたりするんですが、うん、はい、あ、すごく活動的な、
はい、
はい、素敵ですね。
そうですね、うんうん、そんなね徳永さん、そして多方面から海を守る活動にご尽力されていますこの今回のゲストさんですが、はい、お二人の出会いというのは岩本さん、はい、はい、自己紹介も兼ねてお願いします。
お願いします。
はい、改めまして岩本愛と申します。私は3年くらい前に日向に東京から移住をしました。できっかけはもうもともとサーフィンが趣味で、日向の波がとにかく素晴らしすぎてそれに魅せられて、でちょうどコロナ禍で私も仕事を辞めて大学院に入るタイミングで大学院がフルリモートになるということで、じゃあ別に東京にいなくてもいいかなっていうことでまあ、いろいろ振り切って日向に移住をしてしまったんですけれども、でそこから漁師さんたち、自分大学院生を日向でリモートでしながら海にばっかり入ってたんですけれども、すぐ隣の海で漁師さんたちがものすごく地道な藻場再生の活動をされてるっていうのをたまたまニュースを見て知って、でそこに、入れてもらうことになりまして、で藻場再生、結果的にブルーカーボンを創出するっていう藻場再生の取り組みに参加をさせていただくことになって、でその私がサーフィンで移住して大学院生で、で先輩漁師さん私と藻場再生をしているっていうところをメディアの方が取り上げてくださって、でそれがきっかけで徳永さんがいらっしゃる、日向ロータリークラブの方々がその日向の藻場再生の活動とか私のことを、知ってくださって、でロータリークラブでもブルーカーボンに取り組みたいということでそこでご縁が生まれて、そこからまあ、いろいろこう台風があったりとかいろんなことがある中で、で徳永さんはダイビングがもともとお好きで上手でいらっしゃるので、いろいろことあるごとにちょっとお力を借りたりとかいろいろ一緒に海の活動をするようになったっていうことがきっかけです。
ありがとうございます。先ほどからですねブルーカーボンっていう言葉がね、うん、はい、行き交ってますけど、松田さんブルーカーボンって知ってますか。
やっぱりこうブルー海に関する環境に、
うんうん、カーボンですか。そうブルーカーボン、うん、ブルーカーボンの、まあ、似てる言葉でグリーンカーボンっていう言葉もあって、あ、う
ん、これは緑
、うん、そうそう、だから蓄積ですね、ストックですね。だからグリーンカーボンであれば森に CO2 が貯められる、うんうん、だからブルーカーボンである海なんですけど、海っていうとさっき言った藻、うん、っていう言葉が出てきてますけども、はい、海藻ですね、海藻も CO2 実を蓄えるんですよ。だからその海藻CO2 を蓄える海藻を守っていくっていうことですよね、はい、それをブルーカーボンっていう視点で取り組むということでですね。
そうなんですね。
だからブルーカーボンとグリーンカーボンで、うん、今回海に関しての、ね、うん、そのブルーカーボンをどう、持続可能にしていく、うん、ブルーカーボンとしてその海藻をどう守っていくのかっていうところの取り組みをですね、うん、お二人だけじゃなくってさまざまな方ですね、海域その漁師さんも含めてですね、皆さん一生懸命取り組まれていらっしゃるということで、このブルーカーボンのなんていうんですかね、考えが世界中にありますので、うん、海って何ですかね、地球であればほとんど海なの で、
そ、 うです、ね、
その中で海藻っていうのは、はい、全部はないんですけど、うん、非常にそのストックしていくので非常に力があるものなんですよね。でこのねお二人って持続可能な未来を作るために海をフィールドに活動されてるんですけど、本当に多岐にわたってさまざまなことに取り組まれてらっしゃいますね、徳永さんね。どんなことを 取り組まれていらっしゃいますか。はい、
昨今ですか。
昨今ですね、はい、うんうん、
あの昨年の9月の台風14号ですかね、
はい、
こちらもあのかなりの流木が、対岸に寄せられて、
うんうんうん、
まあ、漁師さんがですね、あのお船を出せないと、まあ、仕事できないということで、うんうん、岩本さんが、もともと藻場再生の方でお付き合いのある漁師さんからのヘルプですね、
うんうん、
があり、一緒に協力させてもらいました、
うんうんうん、
その、まあ、行政に頼っても1、2ヶ月かかるということだったので、できる限り多くの人手を集めて、協力してやっていこうということで、まあ、なんとかあの1ヶ月はかからなかったんですけれども、まあ、岩本さんと一緒に、流木解体、
うんうんうん、
岩本さん小さな体でも30キロもあるような流木をですね、
大変な労働だと思います。
はい、すごかったです、
うん、
まあ、そんな活動とかですね、まあ、細島港の中の、
はい、
柿小屋ですね、柿小屋って言いますか、あの、養殖場ですね、柿の養殖、まあ、そこにあの、たるきにぶら下がって柿日置貝等があるんですけれども、まあ、それがあの台風風波で、分断されてですね、
うんうん
うん、海底の方にぶら下がって落ちていく、
うん、
中途半端な状況で、ありましたので、まあ、ロープが切れて、船に、衝突でもしたら航行が困難になるということでですね、うん、はい、まあ、それの日置貝レスキュー並びにその、流木の撤去、
はい、
除去を、うん、これもまた岩本さんと一緒にやらせていただきました、
うん、そう、本当に去年の夏はすごい大変でしたよね。なんか
夏っていうか秋ですね、
秋口か、はい、そうですね、あの台風14号が、あの本当まだね、被災されている方々たくさんまだ復旧されて、うん、今復旧中だと思うんですけども、はい、その中でいち早く漁師さんがあの生活ができるようにっていうことで、行政もすごく大事なんですけど、そこだけではなくてみんなでどうにかできないかっていうことを山本さんも取り組んでいる、その姿を見て動かされてっていうところ、
はい、
ね、本当岩本さん今ね、リモートでこう見てるんですけど、本当に小柄で ね、うん、ね、本当に思いがすごく強くて皆さんの気持ちを動かしているっていうことを、あの打ち合わせの時もですね、それをすごく感じたんですよね、うん、で徳永さんからお話で、さっきのね、ブルーカーボン、私もちょっとご説明ちょこっとだけさせていただいたこの藻場なんですけど、なぜその藻場再生がそもそも必要なのかっていうことであったり、問題、再生をしなくてはいけない、なぜ問題なのかとか、そういったことを詳しくお聞かせ願えないですか。
はい、
お願いします。
いろいろなあの要因とか状況があるんですけれども、一つはあの、まあ、皆さんもう今日も台風3号が発生して、うん、あの関東では梅雨、あ、九州でも梅雨入りしてたりとか、あの気候が変わってきているってすごく皆さんも感じられると思うんですけれども、もう一つはその気候変動ということで、あの何万年もかけてあの、ま、動物が死んで、その炭素、私たち あの動物は炭素がいっぱいこう体の中に、うんうん、それがこう地中に埋まって化石燃料になって、ちょうどいいバランス、炭素、あの空気の中炭素のバランスっていうのがちょうどいい状態で、私たちが人間がものすごく快適に過ごせる状態っていうのが奇跡的に今地球の中であるわけですけれども、それを人間がどんどんどんどん産業革命の後に CO2、石油を掘り起こして炭素を掘り起こして空気の中にリリースしてしまったので、そのバランスがおかしくなって気候変動が起きた、CO2 が空気の中にたくさんあると太陽の熱をたくさん吸収して溜めてしまうので暖かくなってしまっているという状況があって、そのバランスがおかしくなっているっていう中で、あのさっき南波さんもおっしゃってた通り、地球の 70% は表面海なので、あの CO2 は 何もしなくても海の中をこう循環している中で、まあ、海の中でもまず CO2 が増えてしまっているって状況もあって、で、まあ、その全部の自分、あの地球、地球全体の中で、あの、じゃあ CO2 を空気でも水でもないところにとどめておくっていうことが、あの、私たちが快適に過ごすためには、あの、今とても重要なことで、それをまずしてくれるっていう、してくれるのが海藻です。おっしゃってた通り、それを体の中に取り込んで、それが、まあ、流れたり、沈んだりして海底にこう留めてくれるっていう役割をしているっていうのが海藻で、でそれも今まではそのうまく、あの、役割を果たしてくれていたんですけれども、今度は空気が温まると水も温まって海水も温まってしまう。で、海水が温まってしまうと何が起きるかっていうと、今までは、海藻を食べる魚とかウニとかもともといるんですけれども、それが冬になると、水が冷たくなって食欲も落ちるですね。で、ちょうどその時に、海藻の芽が出てうまく海藻が育ってっていうサイクルがあったんですけど、今は一年中海が比較的あったかい、特に九州の方では早く起こっているですね。で、それがあるから、一年中魚たちが、ウニたちが元気で、芽が出てきた海藻を次から次へと食べ尽くしてしまう。なので海藻が育たなくて海藻が減ってしまう。で、海藻が育たないと CO2 もそうですけど、海のゆりかごって言われている、このモサモサした、本当にゆりかごみたいな場所を作って、魚の赤ちゃんとか、貝の赤ちゃんとか、海の生き物が、敵から身を守ったり波から身を守ったりする場所っていうのが、海藻を提供してくれて、もうその場所もなくなってしまうと、この魚も育たない、このそうすると私たち魚も食べれないとか、いろんな役割を果たしてくれていて、なので海藻を守らなきゃ、守るっていう活動が今全国でされていて、ヒューガの平岩地区の場合は、その、まあ、ブルーカーボンとかそういう話が全然こう世の中に出てくる前の段階、17年前の段階で、海藻なくなってしまったね、魚いなくなってしまったねっていうことを毎日海に潜って漁師さんたちがいち早く気づいて自分たちで活動しているっていう、そういう状況です。
平岩地区ですよね。
はい、
藻場が再生したんですよ。それでね、もう本当に実績があるんですよね。
はい、その本当に17年前からの漁師さんたちの地道な手探りの活動の結果、本当に今も豊かな海藻がたくさん平岩地区には生えていて、で、1回は元私はその状況は見てないですけれども、一回ものすごく消失してしまった藻場も今は回復をしてきて、私が潜ると本当にもう嬉しくなるような豊かな海藻がたくさん育っているっていうのが今の平岩の状況です。
今美保ヶ浦ですかね、細島の方でも再生していこうということで取り組まれていますよね。で、そちらの状況でどんな感じなんですか？
はい、三浦のその細島地区の方ですね。そちらは今メインはロータリークラブの皆さんと、あと一部の漁師さんが有志で動かれているって状況ですけれども、そっちも年配の方々の話を聞くと、まあ、今も海藻あるんですけれども、昔はもっと海藻が生い茂っていて、こう海に落ちると海藻に絡まって危険なぐらいがたくさんあったらしいんですね。で、それが今もあるけれどもだいぶ減ってしまっているっていうふうに聞いていて、で、それを細島の方でももっといろいろ活動をしていきたいねっていう話を徳永さんとか他の漁師さんたちと今しているっていう感じです。
本当に近くの平岩が実績があって、で、同じ海なんだけど細島は少なくなってる状況があって、で、持続その漁師さんの生活もだし、 このままでいいはずではないということで、有志の方々がみんなで声かけ合って今取り組まれているということで、本当もっとねこれは後ほど詳しくお聞きできればなと思います。
はい、わかりました。ではここで一曲、徳永さんのリクエスト曲紹介と選んだ理由あればお願いします。
はい、1990年頃だったと思うんですけれども、コメコメクラブのロマン飛行、はい、これあの過去に僕はバックパッカーでミャンマーとかメキシコに行ったことがあるんですけれども、うんうん、まさにこの歌っていうのが、まあ、トランク一つだけね、夢を掲げて夢に迎えるよみたいな感じでかなり、ジーンとくるものがありましたので、うん、まあ、思い出しながら選曲させていただきました。
はい、ではどうぞ。
海の森を守る藻場再生プロジェクトをテーマにお届けしています。はい、先ほどはですね、今私たちのそばにある海の問題、そしてそれに対してどのような活動をどんな思いで徳永さんとか宮本さん、そして有志の方々とされているかっていうのを教えていただいたんですけど、ここからですね、うん、ちょっとお二人のこと、人に対した人柄ですね、
はい、
ちょっとそこにフォーカスしたいなと思いまして、もっと深くお聞きしたいと思います。まず岩本さん、はい、お願いしたいんですけど、岩本さんはご日向がご出身じゃないっていうことをね、打ち合わせでお聞きしたんですが、なぜその日向市に移住されたのか、その経緯とかをですね、もしよろしかったら深く教えていただけたらなと思うんですけど、お願いできますか。
はい、私は先ほども少し触れたんですけれども、もともとサーフィンが趣味で、全然下手くそでまだまだ修行中なんですけれども、もともと東京に住んで、週末だけ東京から千葉とか茨城とかに車で2時間とか3時間とかかけて、サーフィンをしに行くっていう週末サーファーをしていました。で、少し なんていうんですかね、途中から あのトリップサーフトリップに連休の旅に行くようになって、で最初はハマったのは奄美大島で、うん、連休があれば行くみたいな感じをの生活をしてたんですけれども、ちょうど、転職をする時に少し有給消化で時間があって、で宮崎でもちろん日本で有名なサーフスポットの3に入るぐらい有名なサーフスポットなので、宮崎でサーフィンがしたことがなくって、それがちょうど2019年だったんですけど、宮崎にサーフィンしに行きたいなと思って、1週間宮崎にサーフィンをしに来ました。でその時は半分宮崎市半分日向市で、どっちがいいか分かんなかったんで半々で行ってみたんですね。で、そしたらもうとにかく日向の波もそうだし雰囲気とか人とかっていうところがすごく海の雰囲気がよくって、で日向にの波にこう恋に落ちてしまったというか、2019年で、でそこから今度また週末のため、連休のたんびに連休があれば宮崎に来るみたいな、日向に来るみたいなを、1年ぐらいしていて、で、で2020年の、春に、ちょっと大学院に行くこと、一回こう仕事を辞めて大学院に行くっていうタイミングで、でちょうどというかたまたまコロナが世界中にこう蔓延してしまって、うん、入ることになっていた大学院も、もともとは通学で通う大学院なんですけれど もう留学前の段階でフルリモートでやりますということが分かって、であれば夫に私東京にいる意味がないよねっていう言う必要ないよねっていうへりくつをこねて勝手に一人で日向に住み始めてしまいました。
あ、そうだったんですね。うん、で宮本さん、ご出身が関東なんですかね。
はい、高校までは埼玉県におります。
あ、じゃあ埼玉県って海が
はい、ないんです、
うん、ね、そう、海がない県で生まれ育った方が海がすごく大好きになったっていうね、うん、これもまた、ね、ご縁だなっていうのがありますし、うん、この、大学がまず筑波大学ですかね、はい、でその筑波大学の、こちらどのような学びをされてらっしゃったんですか。
大学は、まあ、国際関係学を専攻していて、うんうん、でずっと国際学を取りたくて、うんうん、英学専攻したんですけれども、はい、途中からちょっともうこう思うことがあって、ちょっと国際政治とかっていうか持ってきすぎて、その自分が何ができるんだろうっていう壁にぶち当たりまして、うんうん、1年でたまたまその時にスポーツマネジメント系の活動に参加をして、でそれがきっかけでどんどんスポーツマネジメントの方を込んでいって、うんうんうん、大学生の時はほとんどスポーツの学部の人たちと間違われるスポーツの勉強をしたりとか、うん、スポーツで会話をしたり、今大学初ベンチャー的なチームの立ち上げ、プロチームの立ち上げをしたりとかしておりました。
その宮本さん実はですね、日本オリンピック委員会の事務局の運営をされてらっしゃったんですよね。2020ですよね。
そうですね、その大学、2019年までは日本オリンピック委員会の職員として国際障害の仕事をしてまして、でそこからサステナビリティ分野に転向したいっていうタイミングがあって、で一回そのオリンピックの仕事を辞めて、コンサル CSR コンサル、まあ、企業 の SDGs 的なことをお手伝いするの仕事をしてたんですけれども、もっと勉強したいと思って大学に入って、うん、で大学院に入ってる間に東京2020大会があったので、その時は組織委員会、大会を運営する方の組織、組織委員会のサーフィンチーム で、あの国際障害の仕事をしてたので、オリンピックの時は千葉に置いてました、
うん、そうなんですね。でどうしてその本当いろんな合計歴がある中でサステナビリティ分野にご興味を持たれたのはなんでかなっていう、そこもまたちょっと突っ込みたいところがあるんですけど、なぜなんですか？
はい、もうこれもサーフィンがきっかけなんですけれども、あの毎週末東京から千葉の海とかに通っている中で、まあ、体感としても海が変わってきている、あ水温がまずあの冬もそんなに寒くなくなってきたとか、あとはどんどんあの海が暖かくなると台風がたくさん来たりとか、あの波浪が強くなるので、あのどんどん浸食、波が浸食されていってしまう。でその波が浸食されていってしまうという背景には、あの気候変動もあるんですけれども、人間が手を加えているっていうこともあって、で、まあ、そういったところがなんでそうなっちゃったんだろうなっていうことを、まずあの自分でもちょっとし知りたいし、どうしたらそれ止められるんだろうっていうところもあったのと、あとは仕事、の日本オリンピック委員会の仕事を通じて、あの、まあ、招致活動、あの今札幌の2030登記してるんですけど、まあ、その招致の担当とかもしていて、あの国際オリンピック委員会とかとこう接触をしている中で、まあ、そもそも世界中でそあの東京オリンピック開催できる場所が減ってしまっているですとか、もうヨーロッパの方とか雪質が悪くなってしまったり、あのしていて、札幌みたいな北海道みたいにサラサラのパウダースノーってもそもそも世界にあんまりもうなくなってしまっている状況だったりとか、あとは夏のオリンピックで東京でマラソンができなくて札幌で開催しなきゃいけなくなるとか、とかっていう、本当にあのスポーツをする上でこのままスポーツだけしていたらスポーツできなくなるっていう現状をこうもう具体的にこう目の当たりにする中で、で私はサーフィンをずっとしてきたので、あの自分がサーフィンを続けていくためにはまず海を守らなくてはいけないっていうところがあって、あのじゃあそれはどうしたらいいんだろうっていうのでサステナビリティ分野に転向しました。
そうなんです。今はその国連大学のですね、まあ、大学院なんですけどご卒業されて、そのフィールドワークの中で、あの漁師さん、地元の漁師さんとのご活動をされつつ、あのご卒業されたんだと思うんですけど、今はどのようなお仕事をされてらっしゃるんですか、そのご経験をもとに。
はい、はい、昨年の夏に、大学院卒業して、で9月から株式会社海とパートナーズという、あの東京にある、あのまだできて2年の会社なんですけれども、もともと前身となる組織もあるんですが、ずっとあの漁業を持続可能にすることで海を持続可能にするっていう活動を、している組織で、今、フルタイムで働いていて、で、まあ、私が宮崎に住んでいるっていうこととか私の活動とか理解をしていただいて、まあ、基本的にはリモートで必要な時に出張に行ったりとか東京に行くっていう形で、仕事をさせてもらってます。
そうなん、今この時代だからこそできることなんでしょうね、きっとね。リモートでその現地に行かなくて必要な時に、でも現場は身近の海にあって、でそこで情報交換というかできたり仕事ができたりっていう、本当に、どこでも仕事ができる環境になってるフェーズだなと思ってるんですけど、その、今いらっしゃるヒューガですかね、私もヒューガに住んでますけども、ヒューガとか宮崎の魅力って大和さんからどんな風に感じられますか？
はい、私もおそらくヒューガにいる人の中でも割と頻繁にヒューガの外に出ることがあるので、こういつも高速だったりとか電車とかでヒューガに帰ってくるときに、まずいつもあ帰ってきたなって思うのが、空が広くて綺麗な空がこう広がっていて、でプラスちょっと東に目を向ければ広い海が広がっていて、とにかく海も空も広いっていうところが あの、なんだろう、同じなんですけど、あの、一つの海で一つの空なんですけど、ヒューガの海と空はとにかく、あの、広いっていう印象があって、で、あと人が、あの、本当に優しい人が多いなっていうふうに思います。まあ、なんでそうなるかっていうと、多分、私の勝手なこの分析なんですけど、あの、自然のままの海岸がすごいたくさんあって、あの、ヒューガの人たちがヒューガのことをすごい好きな人が多いっていうのも、あの、特徴かなっていうふうに思います。うんうん、
あの、ヒューガの人がヒューガのことが好き、うん、あ、すごい大事な、なんかメッセージをいただいて、
ね、嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、
はい、さあ、ではここで一曲、今度は岩本さんのリクエスト曲紹介お願いします。
はい、私が選んだのは YOASOBI の群青という曲です。この曲は、あの、まあ、特に大学院行ってる時に、あの、まあ、ちょうどおそらく流行っていて、あの、まあ、今ももちろん、あの、人気のある曲ですけれども、そのやっぱりその好きなこと、私は仕事を辞めて、まあ、言ってみれば収入を諦めて、プラスの収入を諦めて学費を払って大学院に行くっていうことをしたんですけれども、それってやっぱり、あの、もちろんいろいろな負荷が、経済的にもそうですし、あの、ある程度大人になってからもう一回勉強し直さなきゃいけない、もうで、学ぶ環境も私が大学生の時から本当に大きく変わっていて、インターネットの発達とか、あの、いろいろあって、で、その中でもちろん苦しいこともたくさんあったんですけれども、でもやっぱりその自分の好きなことを、あの、やるっていうところは、あの、その先にあるこう楽しいことっていうか、やりがいとかっていうのがあって、その葛藤をこうすごい、あの、心の中の葛藤を表現してくれている曲だなと思って、この曲を選びました。
はい、どうぞ。
Thank you.
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回は海の森を守る藻場再生プロジェクトをテーマにお送りしています。岩本さんのお話、生き方とても素敵ですね。ちょっと聞き入ってしまいました。南波さん、
本当に私も聞き入ってしまって感動したんですけど、本当子供たちに岩本さんのお話をぜひ聞いてほしいなって心から思ってるんですよ、岩本さん。
はいはい、そうですね、私もこの間2月だったかな、2月だったですかね、この間リモートだったんですけれども、神戸の方の、神戸市立新興立花高校というところで環境教育の授業で少しお話をさせていただきました。
そうなんですね。なんかやっぱり岩本さんの生き様とか生き方っていうことを、今の宮崎に住んでる子たちをに対してなんか出会いの機会がねあったらいいなって、なんか違う化学反応が、うん、いい化学反応が起きそうな、私は実は感じてたりもするんです。松田さん、
そうですね、うん、それこそ自分たちが住んでいる地域場所がこんなにも素晴らしいところがあって、うん、で考えなきゃいけないこともあるんだよってことで、うん、子どもたちもきっと勉強になると思いますね。
そう、まさにそのかつスポーツと絡めているから、うん、自分ごとしやすいんじゃないかなって思いました、
うんうんうんうん、なるほど、ぜひこれからね、はい、いろんな機会が増えてくると思います、ね、
願ってます
さあ、ではここから徳永さんのことをお聞きしたいと思いますが、はい、海の保全活動を始められたのはどうしてでしょうか。
はい、ロータリークラブに、入っておりまして、そのロータリークラブは全世界、ロータリー奉仕デーというものが設けられておりまして、同じ日に、マイクロプラスチック除去をやろうとかですね、そういう活動があったんですけれども、はい、コロナ禍でなかなか合同にはできないということで、各クラブ、持ち寄って自分たちで何かの奉仕活動してくださいという案内がありまして、日向クラブとしては、SDGs にちなんだブルーカーボンニュートラルっていう活動を取り組んでみようかということでスタートさせてもらって、その右も左もわからないままスタートしたんですけれども、岩本さんに出会い、活動の内容等をですね、絞って、今に至ります。で、もう4回目に今度の7月1日で4回目になるんですけれども、まだまだモバの育成までには行っておらず、ただモニタリングしながら、どういうふうにしたらモバが再生できるのかとか、海の生態系が どこまで変わったかとかですね、まだまだこれから課題がたくさんあるところなんですけれども、今現在進行中です。
あ、そうなんですね、はい、ダイバーじゃないですか、海に潜るっていうことは、いつ頃からちなみにされてらっしゃるんですか。
潜る、
はい、
潜る、もう素潜り入れたら小学生
なるほどね、この素潜り潜るっていうことで、やっぱ野病が勝恵さんですよね。
そうですね、
高橋勝恵さん、本当に
素晴らしい方です。
そこまで出ていただいて、本当にこの収録がありますって言ったら、来ましたもん、メッセージが
出しました
徳永さん出られるからっていうことでね、本当一生懸命、本当くじけることもありたかった。高橋さんも勝恵さんもそうだと思います、徳永さんも山本さんもそうだと思うんですけど、やっぱりなかなかやっててもですね、苦しい時ってもう日々だと思うんですけど、どういっ ったことが苦しかったですか？きついなとか困ったなとか。
まあ強いて言えば台風14号の、カキのイカダですね。イカダの、復旧作業ではないですけれども、レスキューの時、リバースブロックって言いまして、鼓膜を破ってしまって、それがちょっと自分ではもうこんなのすぐ回復するなんていつものことだと思ってたんですけれども、2ヶ月近くですかね、まで、片耳が聞こえない状態で、手術までしなくていいと言われながら、片耳聞こえなかったからかなり不自由でした。
何回もやっぱ深く、
そうですね、
記憶はそこまでなんか必死だったでしょうから、ないかもしれませんけど、どれぐらい潜られたんですか？
15メーターから17メーターなんですけれども、そこを行ったり来たり、もう気圧の変動が激しい中行ったり来たりしてたんで、その部分だと思うんですよね。
でもその中でやらなくちゃいけないっていう思いのでかき立てられてされてらっしゃったしてくださったんだな。どんな変化がありました？その
どんな変化、
状況、その場所っていうかですね、もう皆さんが潜って戻って、どんな海だったんですか？ちなみにその、する前って、
する前、
はい、
誰にも想像はできないと思うんですけれども、海底から30センチから40センチぐらいもヘドロが溜まってるんですね。で、もちろん伊予本さんも潜られたんですけれども、着地してしまうとそのヘドロが上がっちゃって前が見えなくなるんですよ。それぐらい、作業性が悪い中で、作業しなきゃいけなかったので、岩本さんも詳しいと思います。
どうでした、岩本さん、その、台風14号の後の漁師さんがいらっしゃるその場所というか、その海の状況ってどんな状況だったんですか？
そうですね、その細島湾に4軒食いかだ養殖されている漁師さんいらっしゃって、そのうちの日泳ぎ会をされている方のいかだだったんですけれども、丸太、そこによって竹だったり丸太だったりするんですけど、その時その方は竹かな、竹でこう組んでるあのいかだとったんですね。それがあの海底にこう、もうなんかアスレチックとかこうジャングルみたいに、なんかこういかだの墓場みたいにこう立体的にこう重なり合ってる中に、こうカゴがところどころぶら下がってたり絡まってたりするっていうのを、視界が悪い中海底で切ったり、ナイフで切って、それをばらしてこう自分で泳いで引き上げたりとか、それある程度引き上げたら、あの定置網の船のクレーンに結びつけて引き上げてもらうとか、結構本当にあのアドベンチャラスな作業でした。
でもそうやって動く活力ってどこから生まれますか、徳永さん？
どうでしょうかね、もうやっぱり海が好きですね。小さい頃、家族で、アサリ取りだとかですね、ちょっとした水たまりで小魚を追っかけたり、エビを捕まえたりとか、そんな光景が今全く見れなくなってるっていうのと、海水浴場でも結構人入ってたイメージがあったんですけど、去年一昨年はコロナ禍もあり、本当に海水浴場なのかなっていうぐらい人が少なかったですね。でやっぱりこれから先の子供たち、やっぱりこの綺麗な海でも育っていただきたいし、もっと昔の海に近づけたらなっていうことで、お声かけさせていただいております。
では最後になりますが、リスナーさんに伝えたいこと、告知などありましたら、岩本さん、はい、まず岩本さんからあるんですよね、告知がね、思いと告知をちょっとお願いしていただけたらなと思います。
はい、じゃあ先に告知からさせていただくと、10月7日に日向市文化交流センターで、この平岩地区の藻場再生のリーダーである高橋さん っていう、まあ、77歳今年でなる漁師さんがいらっしゃるんですけれども、とあと、まあ、私も参加させていただいて、あとこれは森と里と海のつながりっていうことがテーマ、シンポジウムなんですけれども、まあ、焼き畑で有名なシーバ村の、焼き畑やられてる方と、その、まあ、ヒューガと山のつながりっていうことをテーマに、シンポジウムが開催されるので、ぜひ、高橋さんのお話も聞ける貴重な機会ですので、興味がある方、いらしていただければ幸いです。で、まあ、私の思いとしては、私は、とにかく、ヒューガの、海が好きで、で、ヒューガは海が好きで移住してくる方も非常に多いと思うし、ヒューガの方々もその海が好きだと思うんですね。で、まあ、今どんどん台風がたくさん来たりとか、まあ、いろんなことはあるんですけれども、今の、本当に自然と人がうまく共存しているヒューガの海の状態を、今の豊かなままの状態で、もちろん良くしていけるところをしていきながら、これからも、持続させていけるようにみんなでこう一緒に取り組んでいけたらなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。
徳永さん、
はい、来月7月1日土曜日になります。ヒューガロータリークラブ第3回、ブルーカーボンニュートラル活動ということで、まあ、マイクロプラスチック除去作業と、あとウニを捕獲して漁師さんに移設、まあ、引き渡しをするという活動をやります。ご興味のある方は、こどもの家臣10時半からですね、ご来場いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、ラストナンバーこちら流れておりますリルディッキーのアース、こちら岩本さんのリクエストなんですよね。
はい、
選んだ理由などはどうでしょうか。
はい、もうこの曲は We Love the Earth ということで、まあ、私たちのこう私たちとの他の星のこと知らないですけれども、やっぱりこう母なる地球というか、私たちのホームは地球しかないので、まあ、その地球みんなで大切にしようっていうメッセージがすごい込められたで、この曲を出るために元気になるので選びました。
はい、ナバさん今回いかがでしたか。
はい、本当になんかやっぱ出会いって偶然の必然だなって思ったんですよね。私今のさんのインスタグラムの中で、この言葉って伝えたいなっていうのを一つ見つけてですね、人間が何か一つ手を加えたらその後も手を加え続けないと人間は自然からの恵みを私たちは失って、さらに自らを危機にさらしますと、もうその通りだなって思ったんですよね。で、それをやっぱり私たちは知って生活をしていく。で、好きだからこそ続けていかなくちゃいけない。サーフィンに海でしろですね。それで私たちに、この星に住む私たちの責任だなというふうに思ったところです。
はい。ありがとうございました。本当にその通りですね。はい、
うん。
さあ、今回のゲストは、持続可能な未来を作るため、海をフィールドに活動されております、徳永博樹さん、そして岩本愛さんでした。ナビゲーターは、FM 延岡の松田優子でした。
はい、そして、SDG コミュニケーターの南波優子でした。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs。この番組は、昨日まで世界になかったものを、旭化成、人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りしました。
Amamos la tierra.
Woman, I feed you.
Come on, everybody.
everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same Earth.
Have you ever been to Earth?
Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
Are we gonna die?
You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
Unless we get our shit together now.